ひばりクラブ、ご覧の皆様、おはようございます。今日はですね、この前発見しました。歴史のですね、いろんな見方ですね。特に神野先生とは私、まあ、我々と知り合いでもありますし、彼は非常にこう歴史について謙虚で、きちっと事実に基づいてお話しされる人ですから、それが私のウクライナ戦争の原因に対する見方と違ったもんですからね。やはりこれは、きちっと、もう一回再検証しなきゃいけないと。自分に間違いがあれば、もちろん素直に謝らなきゃいけないし、これもし、ひばりクラブを見てる方がですね、判断を間違っちゃいけませんので、と思って、もう総チェックをしようと。今まで自分はよく、十分にチェックをして、そして、皆さんに発信してるつもりでですね、自分の情報が、もし間違ってたら、それはものすごく申し訳ないと。まあこれが公共放送たるものの良心ですからですね。それで、まあ非常に懸命に、いろいろ調べました。そうしてみますとね、やっぱりこの、いつも言ってるんですけど、ひばりクラブ自身をやるっていうことが僕のすごい勉強になるんですね。反省にもなりましてね。で、今回は、自分のイスラエルの行動について一部間違いがあったんじゃないかというふうに思って、原点を当たるとかですね。まあ、周辺情報を調べるとかやってみましたらね。まあ、その時に私の昔のですね、ひばりクラブなんかのデータが出てきたんですよ。そうしてみますとね、もうびっくりしました。わずか15年か20年ぐらい前のことなんですけども、それでも今と全然違うんですね。それで、まあ、大変にびっくりしましてね。そして、まあ、とりあえず、まあ、もう大体、ウクライナの件も調査は終わったんですが、まあ、ちょっとまだ調べたいことがありまして。それで、まあ、もちろん、コメントをね、書かれる方は軽い気持ちで書かれても結構なんですけども、発信する方はそれじゃいけないんですよね。自分がいつも NHK の発信が間違ってんじゃないかって、自分が間違ってたら、まあ、どうにもなりませんからね。ですから、それ私は視聴率を上げたいとかそういうことは全くないので、本当にね、日本人の一人として、まあ、皆さんと情報を共有したいと。それは思想があったり、宣伝があったり、恨みがあったりしちゃいけませんので、常に学問的に心を平らにしてやらなきゃいけない。ということで、ここ数日やってみたらですね、いや、実にね、びっくりしたことが2つありまして、これは皆さんにはものすごく役立つと思いますので、ちょっとまずそれを、まず最初にやりたいというふうに思います。まず1つはですね、非常にびっくりしたことは、まあ、ウクライナのことを調べてるうちに他の資料が出てきますよね。そして僕は昔、割合と食品安全とかですね。まあ、そういうのを一生懸命やってたことがあるんですね。それは僕は材料系ですから、遺伝子改善植物とかね。ああ、じゃあ物とかね、食品とかですね。添加物とかですね。まあ、そういうものをやりました。で、その頃は非常にそれに対して、日本の社会の関心が強くてですね。なんかテレビでよくやってましたよ。ミノモンタさんみたいな人がね、テレビで、なんとかを食べると非常に健康にいいんだとか言うと、それを昼にミノモンタさんが放送したら、夕方にはもうスーパーにそれがみんなないというね、言われたりしましたよね。まあその頃でしたから、今よりかまだ非常に食品添加物、食品の安全性っていうのに対して、皆さんが、興味があった頃なんです。その頃僕ですね、考えてみりゃ資料がいっぱい出てきたんですけど、結構公共のですね、いろんな、まあ、県とかね、それから市がやってる、いろんなそういう講習会とか勉強会とか、そういうのに呼ばれてたんですね、実は。それで、その記録が出てきたもんですから、それを見直したらびっくりしました。今では到底言えないことを喋ってるんですね。そういえばね、そういうものを一連ずっと喋ってて15年ぐらい前に最後ぐらいでしたかね。に講演した講演録も出てきまして、それを見ましたらね、非常に鮮明に覚えてる講演があったんですね。それは講演、どっかでかい区民会館みたいなとこでした。そこでまあ200人か300人お聞きになる方がいて、そこで僕が食品安全についてお話をして、その後その所長さんが僕のところに来てですね、講演の後。もうお願いしませんから。ありがとうございました。って冷たく言われたことがあるんです。それで、僕その時ね、今と違いますんで、まだテレビが 割合と本当のことを言ってる時だったんですね。で、世の中も本当のことを言うということを容認してくれてたんですよ。つまり、まあそれはサンマの本まで化が盛んだった頃かもしれませんね。それともサンマの本まで化が始まり出した頃か。それともその前に僕しょっちゅう出てたのが屋敷たかじんのそこまで行って委員会だったんですね。で、そこまで行って委員会からサンマの本まで化の方に変わったっていうか、まあいろいろ事情があってそういうふうになったんですね。大阪でしたからね、屋敷たかじん。それからサンマの本まで化、東京のフジテレビの収録でしたね。まあ大体その頃だと思うんですよ。その頃はですね、テレビはまだ非常に際どいことを言わせてくれたんですね。それが出てきまして、あの時に所長さんが言ったことを僕はポカンとして聞いてたんです。え？なんか本当のこと話すの悪いの？と思ったんですね。僕は食品の専門家ではないんです。だけども、私材料ですからね。もちろんお医者さんとも何回か共同研究しておりますし、それから、まあ、物を扱う、材料を扱うったら、食品も材料ですからね、これ。で、まあ、僕は特に生態との関係をやっておりました。例えば、人工血管なんかをね、東京女子大の先生と共同研究したり、まあ、そういうのいろんなことをしておりましたから、生態との関係って非常に重要だったんですね。もともと原子力出身ですから、原子力と被爆との関係って非常に難しくて、勉強しなきゃならないもんです。まあそういうのは、特に被爆の場合は、動物実験ものすごく多いんですね。まあ動物実験でも被爆ってのはなかなか限界がわからないっていう難しさがありまして、まあどの臓器でどういう反応が起こるかっていうことを全部知ってないと、なかなか原子力を責任を持ってやるってことはやっぱりできないんですね。まあそういうこともありまして、まあ出身は物理なんですけども、どんどん生物の方に行きましてね。そして、まあ大体僕は基礎科学っていう学科でですね、これからの科学は、俺は物理だとか、科学だとか言っちゃいけないんだと。全部生物から何から、医学から、薬学からできないと、ちゃんとした研究者と言えないんだということで、東大で新しくできた基礎科学科っていうところに、まあ、1期生で入ったもんです。まあ、そういう僕の魂もありましてね。そして見てますとね、ちょっと2、3ご紹介しますね。その頃僕が言えたこと、今絶対言えないこと。これがやっぱり今のね、公共放送が乱れた原因になってるんですね。っていうのはね、一つは、レイチェル・カーソンってその時にいたんですよ。これ非常に有名な人で、ちょうどアメリカではケネディ大統領の頃ですから、もうずいぶん前ですよね。まあその女性の非常に科学者としては立派なんですが、ちょっとね、やっぱり女性のっつったらまた男女差別になるんですけども、まあ女性の科学者の中にはですね、やっぱり一つのことにこう取り憑かれる。取り憑かれることがまたいいことでもあるんですよ。科学者としていいことではあるんで、悪いことじゃないんですけど、取り憑かれる方が結構いるんですね。特に女性ですから、例えばレイチェル・カーソンさんとか、それからいろんな方が、シーア・コルボンさんとかね、その他にもいっぱいおられて、有吉沢さんもそうですね。非常に農薬が危険だとか、非常になんか環境ホルモンが危険だとか、それから男性の女性化ですね。精子の交代。まあ、こういったものはほとんどが女性の研究者なんで。それで男性は、まあそういう点大雑把でですね。まあ食べ物なんかどうでもいいやと僕なんかでも食べるときに腐ってるかどうかよくわかんないっていうようなこともありましてね。女性の研究者が多いんですね。で、それはまたそれで非常に功績があるんですよ。別に、構わないんですね、全然。ところが、レイチェル・カーソンさんの論文とかいっぱいありましてね。やっぱり僕なんかそういう科学者ですので、当時、アメリカとか日本ではもうレイチェル・カーソンのね、農薬の問題、DDT とか、そういった問題、ものすごく騒がれておりまして、それで春になると鳥が昔はさえずったけども、沈黙の春っていうのを超ベストセラーがありましてね、春になると鳥が来なくなる。で、鳥が来なくなったっていう原因を調べてみたら、昆虫がいなくなった。昆虫がいなくなったことを調べてみたら、それは、農薬による昆虫の障害なんだ、というようなことですね。レイチェル・カーソンさんは実は、鳥が少なくなったっていうことが、農薬の使用の直接的な結果としてっていうふうに、論文に書いてあったような記憶があるんですけども、もしかしたらちょっと違うかもしれない。それを僕は丹念に調べました。私は科学者なもんですから、単に結果を見るんじゃなくて、その過程をずっと見ていくわけですね。 DDT ってのはこう作った。これは DDT ってのは20世紀最大の発見と言われたぐらい、まあ、非常に貴重な発見だと言われたものなんです。で、化学式も僕よくわかりますし、ずっとわかって調べていったんですね。で、レイチェル・カーソンさんが言っておられることは本当かと。レイチェル・カーソンの言ってることは本当に本当なんですよ。っていうのは、DDT を使うようになってから、鳥が減ったのは確かなんです。だから、問題は DDT。それで普通の人は、DDT 使ったら鳥が減ったの？それは大変だから DDT 禁止しなきゃ、こうなるでしょ？それは普通の人はそれでいいんですけど、僕は科学者ですから、DDT を使い出したら鳥が減ったというレイチェル・カーソンさんの観測は、どういうことが原因になってるか、そこまで調べないと僕なんかちょっと言えないんですね。で、調べました。そしたら、鳥に対して DDT が、DDT っていう農薬ですけどね、今って、昔はものすごい有名だったんですが、誰でも知ってるような農薬だったんですが、今ではもちろんご存知ない人もいるのは当然なんですね。使用禁止になってからすごい時間が経ってますから。で、まあ DDT の理由だったんで僕は調べたら、実は多分僕の、まあ、今度は僕の整理ですからね。DDT が鳥に影響したんじゃなくて、DDT を使用することによって、昆虫の量が減った。もちろん昆虫殺虫剤ですから、昆虫を殺すために使ったわけですからね。それで、まずはそこまでわかる。ああ、これは鳥が直接鳥に対する害っていうのもやっぱり DDT の害っていうのもデータありましたから。それはあんまり大したことないんですよ。で、そんな鳥が減るなんていうもんじゃないんです。だから昆虫がいなくなって餌がなくなったから鳥が減った。まあ、鳥の卵がまず減るんですよ。まあ、そういう順序なんですね。それが分かったと、僕としてですよ。そして、その原因を調べたら、昆虫のちょうど首の後ろにですね、交叉神経索の。で、こういう交叉してるところ。これのなんか合成がうまくいかないですね。虫が、昆虫がこう大きくなっていくときに、これで、神経節ができるんですけど、それがうまくいかないんだ。それが DDT の昆虫に対する、だから DDT が非常に大切だったのは、他には害がないんですよ。あの頃僕ら戦後ですね、DDT を頭からこう、ピューッとこう、スプレーでやられましてね、真っ白な頭でいろいろシラミとかノミとかを退治した経験があるから、我々はもう、ちっちゃい頃 DDT 被ってんですね。それで、まあそういう有名な農薬でしたからね。それでも昆虫はものすごく減って、本当にこういろんな病気がそこでなくなったんですね。そうするとやっぱり人間は使いすぎますから、こう使いすぎて、今度は鳥が減るというところまで行ったっていうことが分かった。で、順序全部分かってですね、なるほどなと。DDT を使うことによって、虫の神経差が生育できない。それによって虫が育たない。それを食べる鳥が餌がないので生育できない。で、卵を産まなくなる。それで、結局鳥の数が減った。で、レイチェル・カーソンが、春になっても鳥の声が、さえずりが聞けれないっていう沈黙の春という本を書いて、これがベストセラーになり、ケネディ大統領もそれを読んで、これは大変だなってことになった。で、それ全部調べて、その後、さらにその影響を調べましたらね、国際的に会議があって、そして DDT とかそういう農薬の使用を制限しようと。農薬はいけないんだから農薬を制限しようという運動が始まったんです。これ運動が始まると今度議員さんが入ってきたり、婦人団体が入ってきて、食品関係がそれに対して防御したりっていう社会的活動なんですね。社会的活動を僕は調べてるんですよ。調べてみると、実はやっぱり先進国、特にヨーロッパ、アメリカですね、今のタバコの騒動とか、ああいうのと似てるんですけども、騒動は大体先進国から始まるんです。しかも北の国から始まるんですね。南の国は先進国少しあるんですけど、あんまり騒がない。南だと応用ですからね。北の人が騒ぐ。それで会議が、国際会議が持たれて、それでその結果、DDT を禁止することになる。その関連の農薬もですね。で、我々の頭に、日本人の頭に、農薬は危険だと思ってる人、今ここで随分いるんでしょうけど、その方々も農薬を禁止しようとかって禁止した。そしたら何が起こったかっていうことなんですね。まあ、僕はその後で調べますから、そういうものが問題になった後に調べますから、レイチェル・カーソンさんが、研究した時には本当最先端で研究しますから一部しかわかりませんね。ところがそれが社会的活動になり騒ぎが起こり、参加者が研究者が増え、そして マスコミが取り上げて後ですから、僕は。後ですから。私がレイチェル・カーソンさんよりか詳しくわかるっていうのはそれは当然なんですね。だけど僕の立場としては、後からの研究者、前の研究者よりかさらに細かく、ちゃんと事実を調べなきゃいけないですね。そしたら岡山大学かなんかでですね、今度はその農薬を禁止することによってどういうことが起こったかっていう研究があったんですよね。です。それ調べました。ちょっと岡山大学かどうかその時の論文名なんかも忘れておりますから、これはちょっと容赦してくださいね。全部覚えておくってことはなかなかできないし、また新たに研究して整理しなきゃいけないんですけどね。で、その時にね、農薬をここで禁止しましたと、1900何年。そしてその後、どういうことが社会で起こったかっていう論文だった。そういう論文ももちろんありますよね。まあ、人間ってのはこういうふうにこうなりますから。ああ、これ、昆虫が、もともと殺虫剤ですから、昆虫が育たないような薬なんですね。殺虫剤ってもともとそうですから。だから皆さん殺虫剤が危ないって言って、非常にこの頃、そういう人間に害のない、もしくは影響の少ない殺虫剤っていうのを研究するようになったから、それ自体は悪くないんですよ。そういうこと言ってんじゃないんですよ。もうそういうことをすぐ言う人がいて、武田先生そうは言ったってそれが、いや、それはそうなんです。ところが科学はそこまで一緒に人間は考えられないんで、一つ一つ潰していくんですね。そうしてみると、その DDT を禁止してから一番大きな変化は、マラリアがですね、その当時、マラリアっていう病気はもうすごいでかい病気で、一年にね、確かね、昔のことですからこれはわかんないですけども、100万人とかね、下手したら1000万人とか死ぬような病気なんですよ。あ、病気っていうか、あれ、蚊に刺されてね、死ぬんですね。浜だらかっていう蚊がいまして、その浜だらかの中に、マラリア原虫っていうのが、増殖するんですね。そして人間に浜だらかが刺しますと、刺して人間の血を抜きますね。その時に、浜だらかの、この尖った口から人間の血液の中に入っていく。それで人間の血液の中で、マラリア原虫が増えるんですね。で、増えますと、普通、赤血球って赤く丸い綺麗なものなんですよ。で、もう血の中に赤血球がわーわーいてですね、ものすごく数がいて、それが血液に流れてるわけですね。で、こう、酸素を運んだりしますから、非常に重要なんですね。ところが、その、マラリア原虫にやられた赤血球ってのはもう、釜状になるというか、ぐにゃぐにゃ、まん丸の綺麗なのが黒くこう、こんなぐにゃぐにゃってなるんですよ。で、酸素を運べなくなっちゃうんですね。そうすると患者さんは重度の貧血になって、それ大体30歳ぐらいで、まあ、亜熱帯に多いんですけども、亜熱帯地域での人が30歳ぐらいでお亡くなりになるんです。しかも苦しい病気なんですよ。しかも30でお亡くなりになるんですから、本人も残念ですよね。苦しんで苦しんで、赤血球貧血症で苦しんでお亡くなりになる。だからマラリア撲滅ってのは非常に重要なんだけど、何しろ、浜だらかをいなくなるようにするわけですから、地域全体に DDT をまかなきゃいけないんですよね。そうすると、マラリアがなくなって、本当にその人たち喜ぶんですね。それで、どんなもんだろうか、僕はマラリアを経験したことありませんので、ちょうど日本がマラリアがなくなったっていうのは、僕の小さい頃なんです。ですから僕は上からこう、DDT とかなんとかってビューとかスプレーでやられたんですが、それでももうマラリア、僕の友達でマラリアとかそういうのはもうあんまり多くなかったんですよね。で、そう、大体僕がもう少年になる頃には、マラリアってのは日本では沖縄で多か、まだ多かった。台湾も多かった。だからずっと北の方のマラリアなくなって、ちょうど日本から台湾の方にこう移る。まだ台湾だからインドとかインドネシアってマラリアが山ほどあった時期なんですね。で、その時期にそういうことが起こって、それで、まあ、そういうことで、その当時の僕は台湾の人、沖縄の人だ、沖縄の人が書いたマラリアによって自分はどんなに苦しんだかっていう手記も読みました。なんか沖縄の新聞に出てた記事でしたね。こんなにひどいのかかわいそうにと思いましたね。で、沖縄が戦後に、その農薬のおかげで、マラリアがほとんどいなくなって、それで、よかったよかったっていう記事を見たんです。本当に助かった。あんなに苦しんだけど。ね。なんとかちゃんは、なんとか村のなんとかちゃんあんなに苦しんだけど、もうマラリアの、 流行がなくてよかったっていう、ちょうどその頃、僕はその調査をしたんです。あ、もうちょっと後ですね。そういうのが出て後です。それで、それから後の追跡を岡山大学かなんかして、それを見て、僕が調べましたところ、DDT を禁止したんですよ。先進国が。先進国は北の国ですから。もうマラリアはいないんです。かつて使ったんです。かつて農薬を使ったからマラリアがいなくなって、マラリアで大量に死んでる人がもういなくなった。そこでレイチェル・カーソンが本を書いた。ケネディ大統領が頑張って農薬の追放をやった。その時にちょうどなんか鹿児島か沖縄か奄美列島ぐらいのところまでこう北から降りて、だんだんだんだんマラリアが撲滅されて、今そこらに来たの。ここで社会運動になる。だから沖縄の人がギリギリで、台湾とかインドネシアまで山ほどいたんですね。浜田中がいたわけです。で、そこで禁止しました。それで、そういう農薬の合成工場っていうのは、先進国ですから、北の方にある。だからそこの人たちは、もう自分たちに関係ないから、DDT やめろやめろって言ったけど、BHC っていうのがありました。いっぱいあった。そういった農薬をやめろって言ったの。で、やめた。国際会議でやめた。そしたらやめたら、今亡くなりかけていた地域で、わっと、当然ですけども、マラリアが増えたんです。それでそのデータをいろんなところで私調べてみたらね、年間ね、500万人死んだというのと、3000万人ぐらい死んだというのと、データ2つありましたね。よくコメントなんかで、こうだこうだ、武田先生と違うものがあるじゃないかって言うけど、これ当然でね、科学っていうのはね、ポンと一つはならないんですよ。まず、調べる人にもよるし、場所にもよるしね、いろいろいるんで、まあ岡山大学はどういう数字だったか忘れましたけども、やっぱりいろいろ調べると、その地域でアフリカはアフリカ、インドはインド、ね。それで、北の方に行くとほとんどもうゼロなんです。その頃はもう、北の方は、農薬使ってますから。それで僕はそれを見てね、複雑な気持ちになりました。その時ですね。それでその僕の講習会で、その事実をそのまま話しました。だから日本はちょうど抜けたばかりの時に農薬排斥運動が起きたからよかった。あれが抜けない前に、直前に農薬排斥運動が起きたら、またマラリアでみんなが亡くなったんですよね。ところが日本はよかったよかったって言ってたんですよ。だけど僕はね、やっぱり人間っていうものを考えなきゃいけないから、日本人が良ければいいってもんじゃないと思う。白人は全部そういう考えですよ。自分たちが良ければいい。だけど僕は日本人だからかそうじゃないんですよ。やっぱり日本人が良くても、台湾の人、インドネシアの人がじゃんじゃん死ぬようじゃね。やっぱりどうするかはみんなで協議しなきゃね。ところが南の方の人は政治力が少ないから、国際会議もあまり力ないから。で、やられちゃって、で、ダーッとマラリア増えたんですね。それで、例えば自分の子供をマラリアで亡くすようなお母さんもいたでしょうね。そういうお母さんは、それは、非常に恨むと思います。ええ。で、そのこと、そういうことを、区民ホールかなんかしませんか、そういうとこで喋ってた。それは絶対にテレビでやらないんですよ、新聞も。多分皆さんもあまり見たことないと思います。今の僕の話はね。っていうのは、農薬を追放しようってことだと、みんながもう、レイチェル・カーソンはもう非常に持ち上げて、そして、農薬が悪い、農薬が悪いっつって、それで変なことになったのが、有吉沙和子さんの複合戦っていう朝日新聞が連載した小説なんだ。で、僕もやがて、だんだんだんだんそういう研究を始めて、それで有吉沙和子さんの本を読んで、いや、これは科学じゃないなと思いました。つまり、農薬排斥運動っていうのも最初は科学でした。レイチェル・カーソンは科学だ。ずーっとやってきて、もう世の中が沸き立って、とにかく農薬を変え、追放しよう、追放しようとなったら、行くとこまで行っちゃうんですよ。まあ、その話はまた後にいたしまして、その資料、僕の講演資料ですね、が出てきました。それから僕は、農薬にしても、何にしても、遺伝子作物にしても、まあ、南部田部の水銀にしても、ほとんど、新聞とかテレビなんかでは言えなくなりました。本当のことを言えなくなりました。で、どんどんどんどん分かっていきましたね。で、金井民商事件だとか、いろんなことが起こりました。その中には本当のことと嘘のことがもうまたらのように入っておりました。現在でもまだそうです。まだ農薬なら農薬というものを正しく判断するってことが少なくとも公共放送でできません。 なんで公共放送できませんかというのは僕の例ですね。いや、もうこれでやめますから。先生もこれからはありませんと言われたわけです。冷たい声で。社長さんにね。ってことはもう世の中そうなっちゃって、農薬の問題点っていうのをきちっと学問的に話すことが許されなくなりました。とうとう、何でしたかね。僕は名古屋大学の教授の時に、ちょっとやっぱりそういう物質と関係ある毒物を、ね、研究しようと思って。この時は大学の中で、やっぱりそういう研究してもらっちゃ困る。名古屋大学がいろいろな目で見られるからって注意を受けました。今非常に危ない状態ですね。っていうのはこういったその科学的なことっていうのは、もう先入観とかそういうの入っちゃダメなんですよ。政治的なこととか。で、それはかえって僕らに損害を与えるんです。科学は非常に複雑ですから。今のは例は単純ですけどね。浜田中を殺すのをやめると人間が死んじゃうと。その死んだ数も10人、20人じゃない。あ、で、その時ね、もしも DDT を禁止しなかったら、とか、先進国では何人死亡する予定、計算がされてるんですね。確か10人とか20人だ。ところが、開発途上国でマラリアで死んでる人は、その頃、まあ、いろんなところのあれがあるんです。300万人と、1000万人とかそういう数だった。だけども、政治的に、やっぱり先進国は強いですから。まあ、現在でもちろん DDT の製造は禁止されております。20世紀最大の発明と言われた一つでしたね。本当にどれが良かったのか。人類全体で考えたときどうなのか。人類ってのは強い人類、今でもそうですね。強い国が弱い国を攻めて殺したりしてますね。で、みんなが悪いっつってますよ、それが。悪いと。なんだと、あんなでかい国があんな小さい国を戦争を起こして、悪いことだって言ってるけど、本当ですかね。我々の行動はそうなってますか。いや、それで僕ね、その自分のデータとか講演録が出てきましてね。そして、ちょっと考えちゃったんですね。だ今度のことは今日の話ですけど、まあ一つしかできなかった。あ、そうそう。だから、まあ事実の確認とかつて許されていることっていうのを今度のことで話します。DDT はまあ出たばかりの農薬でしたけどね。かつて許されたことが禁止になって、それでみんながまた、それで死んでいくというですね。まあ世の中ってのは難しいですね。それを僕はちゃんと学者として、社会運動はしょうがないから。で、僕はあの、学者の活動と社会的活動と分けてるんです。学者は学問だけのこと言って、社会的なことは言わないっていうんで僕はきちっとやってますんでね。しかしね、今度のことでそれもまずい点があるってことに気がつきました。またそれは次回でもお話しいたします。